皆様明けましておめでとうございます。今年も頑張ってリスナーの皆さんにはっきりと分かりやすい読み方でお知らせできるようにしたいと思っています。今年は根の年でなんだかちょろちょろと騒がしくなりそうですが、気を引き締めて落ち着いて暮らしたいと思っています。それでは福士みなべ1月号をお届けします。表紙はみなべ保育所で民生員さんの方や福祉農園の皆さんと一緒にお餅つきをしている園児の嬉しそうな顔が写っています。次は目次です。2ページ新年のご挨拶、3ページテクテク主題日記、4ページサバ飯、5ページ自宅でできるリハビリ、6ページから7ページ福祉カレンダーと貸し出し用福祉用具在庫情報、8ページ福祉のお知らせインフォメーションと続きます。2ページみなべ町社会福祉協議会会長小谷真知子さんの新年のご挨拶です。新年明けましておめでとうございます。町民の皆様におかれましてはお健やかに新年をお迎えのこととお喜び申し上げます。旧年中は社協会費や共同募金をはじめみなべ町社会福祉協議会の各種事業に対し皆様から温かいご支援ご協力を受けたまわり厚く感謝を申し上げます。元号が令和に変わり令和になって初めての新年を迎えました。干支はかのえね、動きがあり新しいものを作ろうとする年であるとされています。今年の夏には東京オリンピックが開催されワクワクするような希望の反面、毎年のように引き起こされる自然災害の前ではどうすることもできない人間の無力さ、混沌とする政治、境内の行く末に一抹の不安を誰もが持っていることと存じます。社協のロビーに相談に来ている方々に対し誰分け隔てなく丁寧に対応してくれている職員や暑さや寒さの中で町内を駆け回っているヘルパーさんや看護師さんなどの姿を見るたびに人と人とのつながり、地域福祉に根付いたサービスに従事している職員にはいつも頭が下がる思いの私です。今後も高齢者だけでなく地域での孤立者をなくすために私どもみなべ町社会福祉協議会は社会福祉の中核を担う団体として住民の皆様と共に誰もが地域で安心して暮らしていけるよう個人や家庭だけではできない生活上の問題や課題を解決していくためのお手伝いができればと思う次第であります。今年も町行政との連携を密にして課題を共有し町民の皆様のニーズにお応えできるように役職員一同が小さな問題や問いかけにも真摯に向き合えるよう職務に努めてまいります。皆様におきまして新しい年のご健康を心より祈念申し上げて新年のご挨拶といたします。令和2年1月1日3ページみなべテクテク主題日記、地域を元気にしている人たちを訪ねその活動や思いをご紹介します。今回のテーマは広がれ笑顔の輪、ひろみっちょ足迫ひろみさんと久保みちよさんです。グループ名は2人の名前ひろみとみちよを合わせてひろみっちょ、歌と一緒に紙芝居をする歌紙芝居を町内の福祉施設や保育所などで行っています。いつひろみっちょを結成したか覚えてないんやと笑い合う2人、そんな自由でとっても明るい2人の活動について伺いました。いつ出会ったんな、活動を始めて2年ぐらいになるかな、私たちは気づいたらひろみっちょとして活動していました。 それくらい出会ってすぐに意気投合したんです。歌と一緒に紙芝居をする、歌紙芝居をやって、ひろみが作詞作曲、みちおが紙芝居を書いています。地域おこし協力隊の青木さんと出会って、町内の福祉施設や保育所、イベントなどに出るようになりました。自分たちの歌、梅干しおにぎりの歌などを披露しつつ、お客さんと一緒に梅干しマラカスを振ったり、振り付けを考え踊ったりと、みんなが楽しいって思えるようにしています。大きな夢に向かって、この活動を始めて本当に人との出会いって素敵やなっていつも思うし、歌紙芝居を通して少しでも地域の中で顔見知りの人ができれば、子どもたちを地域の中で守っていることにつながるんちゃうかなって思って活動しています。また私たちには大きな夢があって、その夢に向かいこの活動を今後も続けていきたいと思っているので、依頼があれば町内のどこにでも行きます。次は話し相手慶長について参加者募集中です。相手の話に耳を傾け、思いを受け止め、楽しく会話をする技術の一端を学びます。学習会の内容は、日々の生活の中や地域や施設などでボランティア活動などでも生かすことができます。日時は令和2年1月10日金曜日夜7時から9時までです。会場はふれあいセンタープララホール、定員は50名です。お申し込みは締め切り1月6日月曜日となっています。お問い合わせはみなべ町社会福祉協議会ハート館です。担当は榎本博さん、電話は 72-5611 となっています。以上、担当は矢倉でした。
4ページ、サバ飯、ポリ袋でココアキャロット、蒸しパン。レシピ考案、野菜ソムリエプロ、猪瀬智子さん。コツとポイント、ポリ袋でできる主食にもおやつにもなる一品です。ココアの風味で人参特有の香りが抑えられ、食べやすくなっています。ココアパウダーは、加糖されていないものを使用します。1と3の工程では、あらかじめポリ袋を安定した器、ボウルなどにセットしておくと作業しやすくなります。袋を取り出すとき、開けるときなど、やけどには十分ご注意ください。食品用高密度ポリ袋は100円ショップでも手に入ります。材料4個分、ホットケーキミックス 200g、 ココアパウダー大さじ2、卵1個、牛乳 100ml、 人参1本、レーズン 20g。 作り方、大きめの鍋に湯を沸かし始める。食品用高密度ポリ袋、大きいサイズに卵と牛乳を入れ、外側から中身があふれないように揉んで混ぜる。すりおろした人参を汁ごと加え、さらに混ぜる。2.1 にホットケーキミックスとココアパウダーを入れ、ココアパウダーが全体にムラなく混ざるように揉む。3、食品用高密度ポリ袋、小さいサイズを4枚用意して口を広げておく。2の口を結んで閉じ、袋の角の片側をハサミで切り、それぞれの袋に4分の1ずつ入れる。レーズンを散らして空気を抜き、袋の口をしっかり結ぶ。1の鍋の湯が沸騰したら、3を入れて15分中火で加熱する。取っ手付きのザルで取り出したら火を止め、 早めにハサミなどで口を開ける。ご寄付の報告とお礼。みなべ高校の生徒会長西川千尋様より文化祭で行ったバダーの売り上げの一部をご寄付いただきました。みなべ仏教会会長働き修行住職様より旧みなべ町内で行った宅発を歳末助け合い募金としてご寄付いただきました。いただいた募金は地域福祉のために活用させていただきます。ありがとうございました。みなべ町長寿クラブ連合会模範老人表彰を受賞。11月19日火曜日に市町村単位老人クラブリーダー研修会が紀南文化会館にて開催されました。その式典では東和城ことぶき会地主翔太郎様、北道新町長寿クラブ辻村玉木様が模範老人表彰を受けられました。長年の老人クラブへの功績をたたえての表彰であり、今後もますますお元気で活躍されることをお祈りしています。右側にお二人が賞状を持った写真が写っております。5ページ自宅でできるリハビリ脳卒中後遺症編。12月号では失語症に対してのリハビリについて紹介させていただきましたが、今回は嚥下および高音障害の症状について紹介させていただきたいと思います。嚥下障害とは、物を食べることは食べ物を認識し口に入れ噛んで飲み込むまでの一連の作業からなります。このうちの飲み込むという動作が嚥下にあたります。嚥下障害が起こると食物摂取障害による栄養低下と食べ物の気道への流入、誤嚥による肺炎、嚥下性肺炎、誤嚥性肺炎が問題になります。嚥下障害を引き起こす疾患にはいろいろなものがありますが、特に脳梗塞や脳出血などの脳血管障害、神経や筋疾患などが高い率で起こります。また高齢者の肺炎のかなりの部分は加齢による嚥下機能の低下による誤嚥によって引き起こされるものとも言われています。嚥下障害の症状、食べ物が飲みにくくなったとの自覚、嚥下困難、食事の時のむせ、誤嚥、硬いもの、バサついたもの、まとまりのないもの、固形物と水物の混合したものなどは飲みにくい食べ物であり、食事に時間がかかるようになる、食べ物や飲み物を飲み込んだ後の咳、食後によく痰が出る、食べ物を食べた後や飲み物を飲んだ後の痰が絡んだような声。注意点、咳の反射の低下している場合にはむせは認められず、さらに肺炎を起こしやすい状況になります。高齢者の嚥下誤嚥性肺炎は発熱などの症状が軽度のこともあります。高音障害とは、脳の損傷により唇や舌などに麻痺が出て言葉をうまく発音できなくなる障害です。高音障害は発音がうまくできないのは麻痺の問題のため、耳で聞いて理解する能力、目で読んで理解する能力に問題はありません。ただし嚥下に関わる筋肉と言葉を欲する筋肉はよく似ていますので、嚥下障害と高音障害が 合併することはまれではありません。次回は脳卒中後遺症編の嚥下および高温障害に対してのリハビリについての巻ですので、来月もぜひ読んでくださいね。みなべ町訪問看護ステーション理学療法士大原和也。デイサービスだより悠々館。新年明けましておめでとうございます。皆様にとって今年も健康で良い年でありますようお祈り申し上げます。悠々館では年末から利用者さんと職員で門松や大きな絵馬、段ボールを使って小さな神社などを作り、お正月の準備をしました。今年は暖冬で、年末やけどあんまり実感がないよと皆さん言われていたのですが、この準備でお正月を迎える独特の雰囲気と楽しさを思い出されたようでした。また二人で活動されているひろみっちょさんによる歌紙芝居の慰問や、幼稚園保育園の子どもたちによるクリスマスイベントなど、まさに師走の名の通り12月はあっという間の1ヶ月でした。今年も昨年同様いろいろと季節の行事やイベントを企画し、楽しんでいただけるよう職員一同励んでまいりますので、本年もよろしくお願いいたします。ふれあいセンター、新年明けましておめでとうございます。休連中はたくさんの学生やボランティアの方に訪問していただき、利用者さんも喜ばれ楽しみながら過ごすことができました。心よりお礼申し上げます。本年もふれあいデイサービスでは多くの取り組みを行い、利用者さんと一緒に楽しめるデイサービスを目指して頑張っていきたいと思います。令和2年もどうぞよろしくお願いいたします。6ページ、貸出所福祉用具在庫状況。ハート館、令和元年11月20日現在。電動ベッド0、手動ベッド0、車椅子10、ふれあいセンター車椅子3、エアマット12、体位交換マット2、杖5、松葉杖8、ポータブルトイレ4、シャワーチェア3、吸引器1。貸し出し期間は原則3ヶ月です。貸し出し用チャイルドベビーシート代行状況。チャイルドシート0歳から4歳対応2、ベビーシート0歳から1歳対応1。貸し出し期間は原則1年間です。数字で見るみなべ町の福祉。令和元年11月末現在、みなべ町人口12,606人、マイナス8、65歳以上の高齢者4,021人、プラス4、高齢化率 31.9%、プラスマイナス 0.1、ボランティア保険加入者数496人、プラス30人。ボランティア保険とは、国内のさまざまなボランティア活動に対応した保険です。保険料、基本プラン、天才プラン、A プラン350円、500円、B プラン510円、710円。天才プランは地震、噴火、津波に対応した保険です。社協各事業所連絡先、ハート館芝447番地に、事務所、ヘルパー、ケアマネージャー、電話 72-5611、ファックス 72-5610、訪問看護ステーション 72-1377、ファックス 72-5610、悠々館、羽田 1444-1、電話 72-5900、ファックス 72-5901、みなべ川支所、ふれあいセンター内、 事務所ケアマネージャーデイサービス、電話 74-3069、 ファックス 74-8013。 7ページ福祉カレンダー2020年1月。ホームページで社協の活動が分かります。社協だよりや社協ホームページに関するご感想やご意見、地域の福祉情報などをお寄せください。暮らし何でも相談メールでも受付中。弁護士による無料法律相談、村上裕二弁護士さん、時1月20日月曜日13時30分から15時、ところ社会福祉センターハート館、受付人数6人程度、電話で予約ができます。電話 72-5611 まで。配食サービス、悠々館6、7、8、9、10、14、15、16、17、20日、21、22、23、24、27、28、29、30、31、24日、11、18、25。8ページ1月福祉トピックス、上村で小学校福祉教育、地域の中で共に生きる力育む、浜湯支援学校田淵桂先生、三浜支援学校江川博史先生をお招きし、パラスポーツについて児童209名が共に学びました。写真は車椅子に乗りパラスポーツを学んでいる様子です。今月の福祉キーワード、みなべ町生活支援体制整備事業講演会を開催します。講師落語家桂しそ丸様、テーマ元気講演会、ずっとみなべで共に元気で暮らしたい。地元和歌山のおばちゃんこと桂しそ丸さんが笑い健康支え合い助け合いをテーマに、ユーモアたっぷりの和歌山弁でお話してくれます。日時令和2年2月13日木曜日14時から15時30分まで。場所ふれあいセンタープララホール、共催みなべ町役場健康庁受賀、みなべ町社会福祉協議会、参加費は無料です。お問い合わせ先、みなべ町社会福祉協議会ハート館担当榎本博士、電話 72-5611。 全員銀行だより、令和元年11月1日から30日まで了承いただいた方を掲載しています。次の方々から善意のご寄付をいただきました。万中院に際し、羽田片井健吾様、芝岩崎道信様、北道片田美佐様、北道早川博士様、南町南加代子様、東吉田武田義雄様、おしね山崎敦史様、善意を寄付として北道望月和夫様。皆様からいただいた温かいご寄付は地域福祉に役立てていただきます。誠にありがとうございました。今年も健康に気をつけて過ごしていきたいものですね。朗読担当は山本陽子でした。